江東区声の広報、平成25年3月11日号、発行責任者、江東区政策経営部広報広聴課、電話 3647-2299、 ホームページ www.city-city.koto.lg.jp。 こんにちは。声の広報3月11日号をお送りします。はじめに目次をお伝えします。目次1。次の世代が誇れる町、江東。山崎区長が所信を表明。2。水害時安心協定、一時避難施設提供、締結。株式会社トピーレック、南砂 6-7-15。3. 区立保育園20園でスポット延長保育開始。4月1日月曜から。延長保育実施園で15分単位で利用可能。4. 文化財保護推進員講習会。江東区の歴史を一緒に学びませんか？ 5. 転入届、転出届、印鑑登録など。3月4月は窓口が混雑。時間に余裕を持って手続きを。6. 豊洲地域包括支援センター開設。3月15日金曜、在宅介護支援センターと連携し、高齢者の在宅生活を支援。7. 東日本大震災から2年、いつ起こるかわからない大地震に備え、家具類の転倒防止対策を。8. ふれあい入浴証4月更新。70歳以上の方に引き換えはがきを送付。9. 国民健康保険高齢受給者証を更新。自己負担2割の方の負担軽減を延長。10. 春から始まる新規講座受講生。各文化センター等7館で募集中。11. 環境フェア出展団体募集。楽しみながら環境を学ぶイベントにご協力を。12. ティアラ高等ジュニアバレエ団、小学4年生から高校生による華麗なバレエコンサート、5月4日土曜祝日。13. 高等シネマプラザ3月23日土曜、映画霧の旗音声ガイド付き上映会。14. 東京シティフィル公開リハーサル4月17日水曜、平成24年度文化功労者飯森泰次郎が得意の曲を指揮。15. エコックル高等環境学習プログラム。16. 高等トコトコ日和2013春配布中。17. お知らせ。18. 講座催し物。19. 保険。20. 休館休止。21. 観光所。22. その他。23. みんなで作る緑の環境都市。24. 微妙な年頃、思春期の子供と暮らす。25. 区長と話そう江東区。カヌー協会の皆さんと意見交換。26. 景観シンポジウム。景観重点地区の新たな指定とみんなでつなぐ景観づくり。3月27日水曜、亀戸深川門前仲町の景観重点地区指定に向け、講演とパネルディスカッションを実施。27. 春の街歩き特別企画ツアー、川沿いの桜めぐりと木場の歴史散歩。28. フィール・ザ・ウィンド・コンサート、5月25日土曜、26日日曜、若洲公園風車の下で開催、区民50人を招待。29. 頑張る小中学生コーナー、東京都学童女子リーグ軟式野球大会優勝。30. 東京2020オリンピック・パラリンピック招致、スポーツ祭東京2013ミニ情報。31. 江東区声の広報ご利用の皆様へ、デイジー版提供開始のお知らせ。本文に入ります。1. 次の世代が誇れる町、江東。山崎区長が所信を表明。平成25年第1回区議会定例会が2月20日から開会されています。会期日程は3月28日木曜までの37日間で、平成25年度一般会計予算などの議案について審議されています。開会にあたり、山崎区長は今年1年の所信を表明し、区民の皆さんと区議会に理解と協力を求めました。区長所信表明、要旨。平成25年度予算編成の大綱。日本経済は、輸出環境の改善や経済対策の効果などを背景に、再び景気回復へ向かうことが期待されるものの、海外景気の下振れとともに、雇用所得環境の先行き、デフレの影響等にも注意が必要であり、景気回復は未だ不透明な状況となっています。国の一般会計総額は前年度比 2.5% 増となり、過去最大の予算規模となっています。一方、新規国債発行額は税収見込み額を4年ぶりに下回るものとなりましたが、依然として国債依存型の厳しい財政状況が続いています。都の一般会計の予算規模は前年度比 1.9% 増で、5年ぶりに増となっており、政策的経費である一般歳出も前年度比 1.6% 増と3年ぶりの増となっています。また、特別区の財政運営に影響を与える都税収入は、前年度比 3.9% 増となり、当初予算ベースにおいて6年ぶりの増となっています。そのうち、法人2税については、前年度と比べて 14% の大幅な増となっていますが、依然として楽観視できる状況にありません。生活を守り、町の活気を感じる区民応援予算。本区を取り巻く財政状況についてですが、特別区民税における燃焼扶養控除の廃止や、特別区タバコ税における特管の税減異常により、区税収入は前年度比 3.7% 増と3年ぶりの増加を見込んでいます。また、特別区交付金も財源である固定資産税及び市町村民税法人分の増収が見込まれるため、3.3% の増と4年ぶりの増加を見込んでいます。このように、本区の歳入の根幹である区税、特別区交付金が増収となる状況ですが、引き続き国及び都の補助制度を積極的に活用するとともに、これまで培ってきた基金や地債による財政力を効率的かつ効果的に活用することにより、バランスの取れた予算編成が必要であると考えています。平成25年度一般会計の当初予算規模は、前年度比 2.2% 増となり、防災都市高騰の推進や、区民生活に密接な施策を着実に実行するほか、スポーツ祭東京2013の開催、観光環境施策の充実等、町の活気を創出し、区民を応援する予算として、生活を守り、町の活気を感じる区民応援予算を編成しました。予算編成にあたっては、将来に向けて安定的かつ継続的な区民サービスを提供できる強固な財政基盤を構築するため、外部評価結果を予算に反映するとともに、江東区行財政改革計画に掲げる職員定員の適正化、区民税等の徴収対策や歳入の確保に取り組むとともに、全事務事業を例外なく総点検しました。その結果、特別区債発行額を前年度比 54.5% の大幅な減とし、後年度負担を軽減するとともに、 新たな取り組み57件、事業の拡充26件の事業を予算に反映することができました。本区の重要課題と取り組み、築地市場の豊洲移転整備。昨年11月に都が豊洲新市場の施設計画と、にぎわいの場として市場に併設される千客万来施設の基本方針案を策定しました。本年1月には市場整備スケジュールの1年延期が発表され、竣工は平成27年度の予定となりました。竣工の延期は豊洲埠頭全体の開発計画等にも影響するため遺憾ではありますが、食の安全を守るために土壌汚染対策を確実に実施することは最優先であり、受け入れざるを得ないと考えています。引き続き本区との十分な協議は当然のこと、確実な土壌汚染対策、豊洲住吉間の地下鉄8号線延伸などの総合的な交通対策の実施、新市場と一体となった魅力あふれる新たな観光名所となるにぎわいの場の整備、さらに豊洲グリーンエコアイランド構想に定める環境まちづくりへの最大限の配慮などを都に対して求めていきます。中央防波堤埋め立て地の帰属。この埋め立て地は、長年にわたりゴミの終末処理をすべて負わされてきた江東区民の犠牲の上に造成された土地であることは明白です。私はこの問題を区民の皆さんに知っていただくため、昨年10月の区報一面に本区の主張を掲載しました。さらに、区報への掲載をきっかけに、マスコミがこの問題を大きく取り上げ、歴史的背景の正しい認識と本区の主張の正当性がより一層区民の間に浸透したと考えています。今後もあらゆる局面で区民・区議会の理解と協力のもと、毅然とした姿勢で本区の主張の実現に向け取り組んでいきます。防災都市江東の実現。現在も様々な対応を図っていますが、来年度はさらなる充実を図るため、防災施設の整備を新たに主要事業に位置づけ、ターミナルとなる防災倉庫の整備に着手するほか、防災無線支局の増設を図るなど、防災関連施設の整備を積極的に推進していきます。さらに、帰宅困難者のための備蓄物資の見直しや、事業継続管理委員会で、職員訓練の実施などによる震災 BCP の進行管理を行い、災害対応力を強化していきます。中、BCP、事業継続計画。災害等で事業が継続できなくなるリスクを事前に想定し、優先業務や対応策などを定めた行動計画。中、終わり。民間建築物の耐震化については、特定緊急輸送道路沿道建築物を中心に、都との連携強化を図るとともに、町会等の協力を得て、各地域で開催している耐震相談会を継続する一方、新たに老朽建築物の除却助成制度を設け、地域の危険を減らし、防災力向上を目指していきます。東日本大震災により被災した新木場地区等の道路については、来年度で延長約 3.7 キロメートルの復旧工事を終了し、これにより被害の大きかった路線は概ね復旧するものと考えます。被災地への支援については、被災地には未だ多数の瓦礫が残されており、復興に向けての大きな妨げとなっています。これまで私は、清掃一部事務組合による処理だけでなく、都と区内民間事業者とのスキームによる瓦礫処理も積極的に受け入れ、被災地の復興支援に努めてきました。今後も引き続き、一日も早い被災地の復興のために、瓦礫処理の支援をしていきます。本区内の被災避難者の方への支援については、 避難生活の長期化に伴い、孤立化防止が喫緊の課題となっています。今後は関係機関との連携をより一層密にし、これまで以上に避難者の方々の心身を支える継続的な支援を行っていきます。6つの重点プロジェクト。1、南部地域の総合病院整備。本事業は平成20年11月に病院整備構想を発表して以降、私の政治信条である意欲、スピード、思いやりを前面に押し立てて、全庁を挙げて取り組んできました。来年3月には、いよいよ新病院が開院を迎えます。新病院の名称は、昭和大学高等豊洲病院で、大学との事業協定に基づき、女性と子どもに優しい病院として、周産期センターや子どもセンターの充実を図るとともに、地域の中核病院として二次救急医療や災害時における拠点病院としての役割も担っていきます。新しい豊洲の町を象徴する水と緑に囲まれた病院、パークホスピタル、エコホスピタルとして、多くの区民に選ばれ信頼される病院を目指し、1年後に迫った開院に向け、引き続き着実な整備を図っていきます。2. 仮称シビックセンターの整備。区南部地域における急激な人口増に対応するため、出張所、文化センター、図書館などの機能を備え、区民が集い意向にふさわしい施設を新たに整備するものです。出張所は、戸籍や子ども関係の手続きなど、窓口業務の拡充を検討しています。文化センターは、新たに300席のホールを整備するほか、会議室等を増設します。図書館は、規模を拡大し、蔵書数を増やすとともに、子どもたちがくつろいで読書を楽しめる空間を設けます。また、災害時の備えとして防災倉庫を整備します。平成27年4月オープンに向けて、着実に整備を進めていきます。3、緑化・温暖化対策の推進。江東区 CIG ビジョンをもとに、緑の中の都市、シティ・イン・ザ・グリーンの実現を目指していきます。また、地域のシンボルや誇りとなる緑を推薦・検証する江東区の森オンラインフォトコンテストを開催し、暮らしや街に根ざした緑を育んでいきます。温暖化対策では、区内河川を活用したマイクロ水力発電の導入に向けた調査・検証を実施します。23区初の取り組みで、設置が可能となれば、本区の新たな環境のシンボル施設として、大きな期待が寄せられます。4、子育て・教育環境の整備。私の区長就任以降、保育所は6年間で約3700人の定員増を図りました。しかし、昨年6月の新砂保育園開設後も、待機児童数は224人を数える状況で、今後も認可認証保育所の整備を中心に、待機児童の解消を目指していきます。また、23区初となる保育送迎ステーションを視野に入れ、その効果を検証するための調査を来年度進めていく予定です。平成30年度開設に向け、仮称第二有明小学校の新築設計を行います。また、第一亀井戸小有明小の増築設計を行い、第二辰巳小浅間立川小の増築工事に着手します。放課後支援事業では、高等キッズクラブを来年度新たに5校で開始し、平成31年度までにすべての小学校に設置していきます。5、高齢者・障害者関連施設の整備。区内15カ所目となる特別養護老人ホームの整備を、塩浜1丁目において着手するとともに、認知症高齢者グループホームの整備も進めます。 旧三大省跡地の特用には、区内3カ所目となる都市型経費老人ホームを併設し、低所得高齢者の住まい対策を図るとともに、区内初の介護専用型ケアハウスを併設します。障害者関連施設については、地域生活移行への基盤となるグループホーム・ケアホームの整備を推進していきます。6. 南北交通の利便性の向上。地下鉄8号線豊洲住吉間の延伸に向け、学識経験者、国、都、東京地下鉄株式会社等で構成される東京8号線事業化検討委員会で整備計画案の最終調整を進めています。今後は委員会で取りまとめる整備計画案をもとに実現に向けた関係機関との具体的協議調整に入っていきます。また、建設基金の積み立てを継続し、早期整備に向けた積極姿勢を関係機関に強く訴えていきます。水と緑豊かな地球環境に優しい町。旧中川川の駅を整備。3月16日土曜に開業し、都内初となる水陸両用バスが運行します。水辺の散策やカヌー等の利用者の休憩活動場所として、また観光拠点として、内外に水彩都市高騰をアピールしつつ、地域の活性化も推進していきます。仮称、新大島公園の整備。大島7丁目に仮称、新大島公園を整備します。高齢者が地域の人々と触れ合えるように、健康遊具や幼児用遊具のほか、地元の皆さんの要望を受けた芝生広場や公園が見渡せるステージを設置します。現在リニューアル工事中の立川河川敷公園に、フットサル場とキャッチボール広場を各4面新設します。このほか、全面改修を4円、小規模改修を8円で実施します。水辺の散歩道、潮風の散歩道、完成。平久川のしぐれ橋から平久橋間の水辺の散歩道と、砂町運河の潮見さざ波公園南から七枝橋間の潮風の散歩道がそれぞれ完成します。仮称、江東区エコポイント制度。環境に優しい街づくりの一環として、区民事業者で構成するエコポイントモニターを設けて実証実験を行うとともに、その検証をエコライフ協議会で実施していきます。清掃リサイクル事業では、使用済み小型電子機器リサイクル法に基づき、区内21カ所に設置した回収ボックスで拠点回収を行い、5R の一層の推進を図っていきます。中 5R リデュース、ゴミを減らす。リユース、再利用する。リサイクル、再び資源として利用する。リフューズ、不要なものは買わない。リペア、修理して長く使い続ける。中終わり。未来を担う子どもを育む町。スポット延長保育を実施。保護者の急な残業等に対応できるように、現在延長保育を実施している区立保育園20円全園で、4月からスポット延長保育を実施します。また、育児に不慣れで悩みを抱えがちな保護者のお宅に、ボランティアが訪問し、悩みを伺いながら元気づけ支援する、家庭訪問型子育て支援に取り組みます。これは、区内で民間有志の方々が自主的に活動してきた事業を、区民共同事業として新たに実施するものです。児童虐待への取り組みでは、平成19年に発行した虐待防止マニュアルを改訂するとともに、子育てハンドブックにモバイル機能との連携を新たに加え、改訂していきます。高等学びスタンダード取り組み開始。 高等学びスタンダードの取り組みが全校で始まります。学び方、算数、体力の各スタンダードをもとに子どもの学力、体力を向上させます。またいじめ不登校の早期発見対応のためスクールカウンセラーの配置拡充などを図っていきます。通学路の安全対策では関係者が合同で通学路の緊急点検を実施しました。今後は関係機関で危険箇所に応じた安全対策を行い、児童の安全確保に努めていきます。区民の力で築く元気に輝く町。中小企業を資金面から支援。展示会出展費用や環境認証取得費用等の助成を拡充し、中小企業の販路開拓の支援を図るとともに、商店街活性化のための各種補助事業を効果的に展開していきます。また、新たな施策展開を図るため、区内産業の実態調査を実施します。就労対策では、中小企業と若年者を結びつけるマッチング事業のさらなる充実を図り、中小企業の若手人材確保を支援します。スポーツ祭東京2013、区内4競技を円滑に運営。大会開催を通じて一層のスポーツ振興と地域の連帯感醸成が図れるよう、区民関係団体と一体となって取り組んでいきます。IC 図書館システムを導入。IC タグ、中、電波を受けて働く小型の電子装置の一つ。中終わり。IC タグに対応した IC 図書館システムを導入し、図書資料の無断持ち出し防止対策を図るほか、貸し出し手続きの簡素化やプライバシー保護など、利用者サービスのより一層の向上を目指していきます。男女共同参画社会の実現。配偶者暴力相談支援センターの機能を整備し、DV 被害者支援を充実させます。中、DV、同居関係にある配偶者や内縁関係の間で起こる家庭内暴力。中、終わり。地域特性を生かした観光メニューを充実。水彩都市高等の地域特性を生かした秋雲観光や文化観光ガイドなど、高等区ならではの観光メニューのさらなる充実を図ります。加えて、新たに発足する高等区観光協会と歩調を合わせた観光推進体制を構築し、区全体の観光振興を積極的に進めていきます。共に支え合い、健康に生き生きと暮らせる町。新たな健康増進計画、食育推進計画を策定。新計画の目標は、国や都の健康課題を区の実情に合わせて、また区の行っている健康審査・検診、健康センターでの健康増進事業などに関連づけて、実現可能なものを設定します。すべてのがん検診に利用者一部負担金を導入。各種がん検診では受益者負担の適正化及び今後の事業展開を見据え、すべてのがん検診に一部負担金を導入します。一部負担金は検診単価の1割相当額とし、新たに減免など低所得者対策も図っていきます。食の安全については、区独自に導入した測定器による放射性物質の検査や、食中毒の予防対策などを実施していきます。深川南県域に地域包括支援センターを開設。本年度中に深川南県域に、区内8カ所目の地域包括支援センターを開設し、高齢者の総合相談窓口の拡充を図ります。さらに、地域包括支援センターに併設する 在宅介護支援センターを一体化することで、高齢者に分かりやすく利用しやすい施設となるよう努めていきます。また、認知症の高齢者とその家族支援のため、医療介護連携の体制づくりを進めるとともに、判断能力が十分でない人が地域で安心して生活できるよう、権利擁護推進事業の促進に努めます。障害者の方へ緊急時のヘルプカードを作成。障害のある方々に対し、緊急連絡先や必要な支援内容が記載されたヘルプカードを、都のガイドラインに沿って新たに作成・配布します。また、江東区障害者虐待防止センターでは、虐待に関する相談や通報への迅速な対応を、虐待防止に関する広報に努めていきます。さらに、地震による迅速な避難が困難な高齢者や重度障害者のため、住宅の倒壊から身を守る防災ベッドの設置費用の一部助成制度を開始し、事業効果を検証していきます。住みよさを実感できる世界に誇れる街。亀戸門中を景観重点地区に。亀戸門前仲町地区内に新たな景観重点地区を指定します。子ども景観フォトコンテスト等を実施し、PR や景観形成に向けた意識・機運の醸成を進め、区民の皆さんの自主的な取り組みを誘導していきます。コミュニティサイクル実証実験。昨年11月にスタートし、都内最大規模の試みとして順調に利用者数を伸ばしています。今後、区民や区を訪れた観光客の方々などにも利用しやすい運営を目指し、本格実施に向けての検討を鋭意進めていきます。高齢者向け民間賃貸住宅情報提供窓口。窓口での住宅斡旋等において着実に成果を上げており、今後も不動産事業者や貸主への事業周知などにより、高齢者等で住宅確保に特に配慮を要する方への居住支援に努めていきます。都市計画道路の整備、無電柱化の推進。補助115号線の用地取得を目指すとともに、周辺環境との質の高い空間を創出するため、都と協議を進めていきます。無電柱化については、亀戸香取勝運商店街及び昭和大学高等豊洲病院の整備に合わせ、計画的に進めていきます。橋梁の改修では、平野橋の架け替えに着手します。豊洲駅前広場地下に2000台の自転車駐車場を整備。自転車対策については、豊洲駅前広場の地下空間を活用し、2000台収容の自転車駐車場の建設に着手します。また、自転車走行空間のネットワークに向け、都とも連携し、自転車利用環境整備に努めるとともに、ルールやマナーの向上、事故防止に向け、取り組みを強めていきます。長期計画の実現に向けて、共同の取り組み、行財政改革を推進。共同の取り組みを一層推進するため、コミュニティ活動支援サイトの充実や、新たに採択した家庭訪問型子育て支援事業を着実に実施するとともに、市民活動団体と行政との仲介となる中間支援組織について検討を進めていきます。行財政運営にあたっては、江東区行財政改革計画を着実に推進しつつ、外部評価を活用した事業見直しや新たな施策の創出などを通し、長期計画の着実な推進を図っていきます。また、安定的な財政基盤の確立に向け、区税等に新たな収納方法を導入し、 収納機会の拡大を図ります。2020年オリンピック・パラリンピック招致。オリンピック・パラリンピックの開催は、スポーツ振興や国際親善だけでなく、東日本大震災への復興支援に感謝を示す絶好の機会となるものです。何よりスポーツには、人々に大きな感動や夢をもたらす力があります。私は次世代を担う子どもたちに、この感動を間近で体験し、夢や希望を持ってもらいたいと願っています。区民の皆さんや招致議員連盟、区内事業者をはじめとする関係者のご協力により、開催機運を一層盛り上げ、東京招致に全力を尽くしていきます。私は基本構想に掲げる世界に誇れる町、未来の子どもたちに美しい町を残すため、48万区民の信頼と負託に、意欲とスピードと思いやりを持って応え、区政運営に邁進していきます。2、水害時安心協定、一時避難施設提供、締結、株式会社トピーレック、南砂 6-7-15、2月13日、区は、株式会社トピーレックと、津波等の水害時における一時避難施設としての使用に関する安心協定を締結しました。これは、区内で津波等の大規模な水害が発生した際、株式会社トピーレックの管理する南砂 6-7-15 トピレックプラザ内にあるイオン館立体駐車場4階以上のフロアを一時避難施設として提供していただくものです。写真があります。株式会社トピーレックの高木隆久社長とともに協定書を手にする山崎区長。問い合わせ先、防災課防災担当、電話 3647-9588。 3. 区立保育園20円でスポット延長保育開始、4月1日月曜から延長保育実施園で15分単位で利用可能。区立保育園では現在20円で延長保育を実施しています。延長保育の定員は20人ですが、定員に空きがある場合などに、その空きを1日単位で利用できるスポット延長保育を導入し、急な残業により通常の保育時間を超えてしまう、仕事が忙しい時期だけ利用したい、などのご要望にお答えします。スポット延長保育には、事前申し込みと当日申し込みがあります。スポット延長保育の利用枠については、区ホームページ及び延長保育実施園へご確認ください。日時、月曜から金曜、ただし祝日及び年末年始を除く、午後6時30分から7時30分。場所、次の通り。区立保育園延長保育実施園。園名、電話番号の順に読みます。森下 3-14-6 電話 3635-1537 白川 1-7-1 電話 3641-1198 古石場 2-14-1-102 電話 3643-0593 塩浜 2-6-3 電話 3645-6014 辰巳 1-10-81-101 電話 3521-3263 東洋 1-23-12 これは仮設園舎の住所です。電話 3647-8458 亀戸第二、亀戸 7-57-8-107 電話 3684-4386 亀戸第三、亀戸 1-24-6 電話 03-3685-2883 若葉大島 9-7-8-101 電話 3682-1461 大島第二大島 4-1-6-130 電話 3685-6059 大島第三大島 6-1-6-130 電話 3685-9091 大島第四大島 8-12-20-101 電話 3685-7471 大島第五大島 4-21-3-101 電話 3637-0464 小名木川第二北砂 5-20-3-101 電話 3647-9137 亀高北砂 5-20-9-101 電話 3647-9138 亀高第二北砂 5-20-10-101 電話 3648-9371 東砂第三東砂 1-5-3-101 電話 3640-6447 南砂第一南砂 3-14-6 これは仮設園舎の住所です。電話 3644-1706南砂第4、南砂 2-3-4-101 電話 3649-2143 上東、南砂 7-9-11 電話 3646-7087 以上です。対象、延長保育を実施している保育園で月決め延長保育利用をしていない1歳児クラス以上の園児。申し込み順、費用15分100円、利用方法、事前申し込み、各保育園にある申し込み書、区ホームページからも入手かに記入して実施保育園へ提出。当日申し込み、電話で当日午前10時から午後4時に実施保育園へ。問い合わせ先、各保育園または保育課保育係、電話 3647-9094。
4. 文化財保護推進員講習会。江東区の歴史を一緒に学びませんか？区に長く住んでいるが地元のことをよく知らない。引っ越してきたばかりなので区のことを学びたい。区の歴史や身近な文化財に親しみたいなど、自分の住んでいる町についてもっと知りたいという方におすすめの講習会です。区の歴史や身近にある文化財について学ぶ講義のほか、文化財巡りや有形文化財の計測、拓本採取など実践的な屋外実習も行います。また、区外の博物館での研修もあり、普段見ることのできない収蔵庫など、博物館の裏側を見学できます。この機会に江東区の歴史と貴重な文化財を保護する仕組みを学んでみませんか？日時内容次の通り、全18回、午後6時30分から8時30分、土曜日曜は日中。講習日、5月15日水曜、内容、開講式、江東区の歴史1。5月22日水曜、29日水曜、6月12日水曜、16日日曜、江東区の歴史2から5。6月26日水曜、30日日曜、博物館、資料館の利用1、2。7月3日水曜、文化財の種類と保護。9月4日水曜、7日土曜、18日水曜、有形文化財の調査1から3。9月25日水曜、10月9日水曜、23日水曜、江東区の文化財1から3。10月2日水曜、文化財講演会。11月13日水曜、20日水曜、 資料の読み方1、2。11月27日水曜、文化財保護の現状、修了式。場所、教育センター、東洋 2-3-6。ただし、内容により会場が変更。対象定員、全18回のうち8割以上受講可能な区内在住の方30人、抽選。費用2000円、資料代。なお、別途実費がかかります。締め切り日、4月9日火曜必着。申し込み、往復はがきに、口座名、住所、氏名、年齢、電話番号、応募動機を記入し、郵便番号 135-8383、区役所文化観光課文化財係へ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。問い合わせ先、文化観光課文化財係、電話 3647-9819。